聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第3章の1節から3節です。新約聖書の3ページです。新約聖書の3ページ、マタイによる福音書第3章の1節から3節を読み出します。マタイによる福音書第3章の1節以下。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。以上です。もう、年の瀬も近なってきまして、もうあと数日で今年も終わることになっています。まあ、自分の行動とか自分の思いとかを考えたときに、今年は神様に向かってまっすぐ生きてきたかなというふうなことを考えさせられます。まあ、なかなか神様にまっすぐですね、生きていくというのは難しいことだというふうに思いますし、まあ、いろんな紆余曲折をしながらでも神様によって守られて1年がやっぱ過ごしてきたんだろうなと思います。まあ、しかしそうであったとしても、やっぱりこの年末にはやっぱりもう一度自分の今年1年を振り返るということが一番必要じゃないかなというふうに思います。今年の漢字っていうのがですね、よく発表されますけどもですね、あれを見ながらですね、自分の今年の漢字は何かなと思いながらですね、今年の漢字だけじゃなくてですね、新しい年はどんな漢字にしたいかとかですね、そんなことを考えていて、今年は何だったんだろうなって、そう思うとですね、私にとって今年の1年っていうのはやっぱ迷いっていうかですね、そういう1年だったかなというふうに思いながら振り返っています。どうしていいかわからないというかですね、どうしていいかわからないこともないんですけども、コロナ禍の中にあって教会っていうのはどうあるべきかとかですね、広島教会はですね、これからどういうふうな教会になっていけばいいんだろうかとかですね、いろいろなことを考えながら迷いながらやってきたなと思いますが、でもその中で祈りながらですね、神様に教えていただきながら一歩一歩歩んでいって、子ども食堂が始まったりですね、礼拝人数が増えていったりとですね、やっぱり迷いつつも神様にもですね、きちっとですね、お祈りしながら神様の方に向かっていくと、やっぱり神様がそれをですね、やっぱり受け入れてくださって、正しい方向へと、まっすぐな道へと導いてくれるんだろうなというふうに思います。今日読みました聖書の箇所はですね、実はアドベントのですね、第2主日で読むところであります。バプテスマのヨハネが登場してくるというところです。聖書にはイエス様の宣教の開始の前にバプテスマのヨハネが登場してきます。今年のですね、クリスマスの時はですね、聖書日記が変わりまして、第一主日、第二主日、この洗礼者ヨハネの記事を多分読んだと思います。で、それぐらい今年はですね、バプテスマのヨハネのことが大切にされたですね、暦を私たちは持って始まったんだと思います。彼はヨルダン川流域で特殊な宣教活動をですね、始めていました。それは洗礼ということですし、その中心的なものはですね、悔い改めということでした。この活動はユダヤのですね、全土で大きな影響を及ぼしていた。しかしですね、ヨハネはですね、そこに立って、来たるべきメシアは私ではない、私は来たるべきものを指し示すものでしかありない、私はメシアではなくて主の道を整えるものだと言ったというふうにですね、聖書は記しています。マタイによる福音書もイザヤ書のですね、予言を通して語られた主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという成就がここにあるということをですね、示しています。そう思うとですね、クリスマスの最初に私たちは今年1年の悔い改めを迫られて、そしてヨハネが示す方向のイエス様をですね、迎える努力をしてきたかなというようなことも今日考えるのです。この年の瀬がですね、近づいてくるにしたがって、今年1年やっぱり悔い改めを持って、そしてもう一度新しい年にはイエス様をお迎えするという、その心をですね、今日は持ちたいなと思っています。ある人がですね、雪国の人が教えてくださったんですけど、雪がいっぱい降ってですね、すべてが雪で覆い隠されてしまうときは外に出てはいけませんって、多分そうだと思いますけど、 ですね。でなぜかっていうとですね、迷う道に迷うからだっておっしゃったんですね。もう全てがですね真っ白になっていくとですね、目標がないんだそうですね。だからですね、真っ白な世界をですね歩いていくと、実はどうなっていくかっていうと、人間っていうのは円を描いて元のところに帰ってくると。だから延々とまっすぐ歩いているように見えて、自分の思っているところにです、ね、帰ってくるんだですね。だからですね、何か目標が見えるときにはですね、雪の中をですね歩いていくのはいいかもしれないけど、何にも目標がないときに歩き始めたら 人間というのは迷うばかりだから、雪外に出てはいけませんみたいなことをですね、雪国の人がですね話してたのを思い出します。私たちはですね、まっすぐに歩いていくって言いますが、自分自身ではやっぱりまっすぐには歩いていけないんだろうな。何か目標とか何か目指すものとかがないと、それが一体何であるかっていうことをですね、多分ヨハネは私たちに示したのでしょう。イエス・キリストを目標、イエス・キリストに目指して、じゃあイエス・キリストを何を目指していくかっていうと、やっぱり私たちにはこの聖書に書かれてある御言葉しかないだろう。まあ、新しい年もですね、イエス様が与えてくださる御言葉の一つ一つ、それをですね、私たちの人生の目標として歩んでいけたらなと思います。まあ、聖書はですね、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよとバプテスマのヨハネが登場して言ったというふうに書かれています。まあ、私たちは必ずイエス様がですね、来てくださる、そしてそちらの方向を向くと必ずイエス様にお会いすることができる、その方向が実は御言葉であることを今日も一日考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。御言葉によって自分の心の道を整えて、まっすぐにイエス様の方へ向かう新年にを迎えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは生きていく中でまっすぐに歩んでいるようでも迷い、またあなたとから離れていく人生を送りがちです。しかしどうかそのような時には、あなたの御言葉によって私を正しい道に導いてください。そしてイエス様の方を向いてまっすぐに歩いていくことができるように導いてください。一年間で犯してきた罪がたくさんありますけれども、どうかその罪をお許しください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、丹領に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や気合わせ、病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテル保育所の最後の日、今年最後を迎えます。どうか幼稚園の子どもたちも、そしてルーテル保育所の子どもたちも、先生、職員もこの休みの間、家庭内の中でイエス様によって守られていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて守り、導き、癒しの御手を差し伸べてください。今日はルーテル食堂クリオンが行われます。どうか今日も主の祝福のうちに人々が集められ、楽しく食事をしながら地域のコミュニティを再生していくことができるように導いてください。今年も私たち一人一人に、聖霊によって、全てのものを整えて与えてくださったことを感謝します。また新しい年も聖霊と共に生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。
朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエス・キリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての悪から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とが有限化なようになります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どこか悪い敵が私たちにかなう力を振ることはできないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの名によって祈ります。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になることく地に します。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の豊かな交わりが今日も私たちの上に豊かにあるように、父と子と聖霊の皆によって。
終わりの歌444番です。終わりの歌444番。